12。園芸会は比較的寒い時に開かれた。年はようやく押し詰まってくる。人は20日足らずの目の先に春を控えた。一に生きる者は忙しからんとしている。おつねんの計りごとは貧者の神戸に落ちた。園芸会はこの間にあって、すべてののどかなる者と、余裕ある者と、春と、暮れの差別を知らぬ者とを迎えた。それがいくらでもいる。大抵は若い男女である。一日目に与次郎が三四郎に向かって大成功と叫んだ。三四郎は二日目の切符を持っていた。与次郎が広田先生を誘って行けという。切符が違うだろうと聞けば、無論違うという。しかし、一人で放っておくと、決して行く気遣いがないから、君が寄って引っ張り出すのだと、訳を説明して聞かせた。三四郎は承知した。夕刻に行ってみると、先生は明るいランプの下に大きな本を広げていた。おいでになりませんか?と聞くと、先生は少し笑いながら、無言のまま首を横に振った。子供のような所作をする。しかし、三四郎にはそれが学者らしく思われた。口をきかないところがゆかしく思われたのだろう。三四郎は中腰になってぼんやりしていた。先生は断ったのが気の毒になった。君行くなら一緒に出よう。僕も散歩ながらそこまで行くから。先生は黒い回しを着て出た。懐でらしいがわからない。空が低く垂れている。星の見えない寒さである。雨になるかもしれない。降ると困るでしょう。出入りにね。日本の芝居小屋は下足があるから、天気の良い時ですら大変な不便だ。それで小屋の中は空気が通わなくって、タバコが煙って頭痛がして、よくみんなあれで我慢ができるものだ。ですけれども、まさか戸外でやるわけにもいかないからでしょう。お神楽はいつでも外でやっている。寒い時でも外でやる。三四郎は、こりゃあ議論にならないと思って答えを見合わせてしまった。僕は戸外がいい。暑くも寒くもない。きれいな空の下で、美しい空気を呼吸して、美しい芝居が見たい。透明な空気のような純粋で単感な芝居ができそうなものだ。先生のご覧になった夢でも芝居にしたらそんなものができるでしょう。君、ギリシャの芝居を知っているか?よく知りません。確か戸外でやったんですね。戸外、真っ昼間。さぞいい心持ちだったろうと思う。席は天然の石だ。堂々としている。与次郎のようなものはそういうところへ連れて行って少し見せてやるといい。また与次郎の悪口が出た。その与次郎は今頃窮屈な会場の中で一生懸命に奔走し、かつ圧戦して大得意なのだから面白い。もし先生を連れて行かなかろうものなら先生果たして来ない。たまにはこういうところへ来てみるのが先生のためにはどのくらいいいかわからないのだのに、いくら僕が言っても聞かない。困ったものだなぁ。と、探索するに決まっているからなお面白い。先生はそれからギリシャの劇場の構造を詳しく話してくれた。三四郎はこの時先生から、テアトロン・オルケストラ・スケーネ・プロスケニオンなどという字の講釈を聞いた。なんとかいうドイツ人の説によると、アテンの劇場は1万7千人を入れる席があったということも聞いた。それは小さい方である。最も大きいのは5万人を入れたということも聞いた。入場券は象牙と鉛と2通りあって、いずれもメダル見たような格好で、表に模様が打ち出してあったり、彫刻が施してあるということも聞いた。先生はその入場券の値まで知っていた。一日だけの小芝居は12銭で、3日続きの大芝居は35銭だと言った。三四郎が へえ、へえ、と感心しているうちに演芸会場の前へ出た。盛んに電灯がついている。入場者は続々寄ってくる。与次郎の言ったよりも以上の景気である。どうです？せっかくだからお入りになりませんか？いや、入らない。先生はまた暗い方へ向いていった。三四郎はしばらく先生の後ろ影を見送っていたが、後から車で乗りつける人が、下足札を受け取る手間も惜しそうに、急いで入っていくのを見て、自分も足早に入場した。前へ押されたと同じことである。入り口に四五人用のない人が立っている。そのうちの袴をつけた男が入場券を受け取った。その男の肩の上から場内を覗いてみると、中は急に広くなっている。かつ、甚だ明るい。三四郎は眉に手を加えないばかりにして、導かれた席に着いた。狭いところに割り込みながら四方を見回すと、人間の持ってきた色で目がちらちらする。自分の目を動かすからばかりではない。無数の人間に付着した色が広い空間で、絶えずめいめいに、かつ勝手に動くからである。舞台ではもう始まっている。出てくる人物がみんな冠をかむって靴を履いていた。そこへ長い輿を担いできた。それを舞台の真ん中で止めたものがある。輿を下ろすと中からまた一人現れた。その男が刀を抜いて輿を突き返したのと斬り合いを始めた。三四郎には何のことかまるでわからない。もっとも、与次郎から郊外を聞いたことはある。けれども、いい加減に聞いていた。見ればわかるだろうと考えて、うん、なるほどと言っていた。ところが、見れば、郷もその意を得ない。三四郎の記憶には、ただ、イルカのおとどという名前が残っている。三四郎はどれがイルカだろうかと考えた。それは到底見込みがつかない。そこで舞台全体をイルカのつもりで眺めていた。すると冠でも靴でも筒袖の着物でも使う言葉でもなんとなくイルカ臭くなってきた。実を言うと三四郎には隔然たるイルカの観念がない。日本歴史を習ったのがあまりに遠い過去であるから古いイルカのこともつい忘れてしまった。推古天皇の時のようでもある。欽明天皇の御代でも差し支えない気がする。応神天皇や聖武天皇では決してないと思う。三四郎はただイルカじみた心持ちを持っているだけである。芝居を見るにはそれでたくさんだと考えて、からめいた装束や背景を眺めていた。しかし、筋はちっともわからなかった。そのうち、幕になった。幕になる少し前に、隣の男が、そのまた隣の男に、登場人物の声が六条敷で、親子差し向かいの談話のようだ。まるで訓練がないと非難していた。そっち隣の男は、登場人物の腰が座らない。ことごとくひょろひょろしていると訴えていた。二人は、登場人物の本名をみんなそらんじている。三四郎は耳を傾けて、二人の談話を聞いていた。二人とも立派ななりをしている。大方有名な人だろうと思った。けれども、もし与次郎にこの談話を聞かせたら、さだめし反対するだろうと思った。その時、後ろの方で、うまいうまい、なかなかうまい、と大きな声を出したものがある。隣の男は二人とも後ろを振り返った。それぎり話をやめてしまった。そこで、幕が降りた。あそこ、ここに席を立つものがある。花道から出口へかけて人の影がすこぶる忙しい。三四郎は中腰になって四方をぐるりと見回した。来ているはずの人はどこにも見えない。本当を言うと演芸中にもできるだけは気をつけていた。それで知れないから幕になったらばと、内々心当てにしていたのである。三四郎は少し失望した。己を得ず、目を正面に返した。 隣の連中はよほど世間が広い男たちと見えて、右左を顧みて、あそこには誰がいる、ここには誰がいると、しきりに地名の人の名を口にする。中には、離れながら互いに挨拶をしたのも一、二人ある。三四郎はおかげでこれら地名な人の細君を少し覚えた。その中には、新婚したばかりの者もあった。これは隣の一人にも珍しかったと見えて、その男はわざわざ眼鏡を拭き直して、なるほど、なるほど、と言って見ていた。すると、幕の降りた舞台の前を、向こうの端からこっちへ向けて、小走りに与次郎が駆けてきた。三分の二ほどのところで止まった。少し及び腰になって、土間の中を覗き込みながら何か話している。三四郎はそれを見当に狙いをつけた。舞台の端に立った与次郎から一直線に二三間隔てて、峰子の横顔が見えた。そのそばにいる男は背中を三四郎に向けている。三四郎は心の内に、この男が何かの拍子にどうかしてこっちを向いてくれればいいと念じていた。うまい具合にその男は立った。座りくたびれたと見えて、マスの仕切りに腰をかけて、場内を見回し始めた。その時、三四郎は明らかに野々宮さんの広い額と大きな目を認めることができた。野々宮さんが立つとともに、峰子の後ろにいた佳子の姿も見えた。三四郎はこの三人の他に、まだ連れがいるかいないかを確かめようとした。けれども遠くから見ると、ただ人がぎっしり詰まっているだけで、連れといえば、土間全体が連れと見えるまでだから仕方がない。峰子と与次郎の間には、時々談話が交換されつつあるらしい。野々宮さんも折々口を出すと思われる。すると突然、原口さんが幕の間から出てきた。与次郎と並んでしきりに土間の中を覗き込む。口は無論動かしているのだろう。野々宮さんは合図のような首を縦に振った。その時、原口さんは後ろから平手で与次郎の背中を叩いた。与次郎はくるりとひっくり返って、幕の裾を潜ってどこかへ消え失せた。原口さんは舞台を降りて、人と人との間を伝わって、野々宮さんのそばまで来た。野々宮さんは腰を立てて原口さんを通した。原口さんはポカリと人の中へ飛び込んだ。峰子と佳子のいるあたりで見えなくなった。この連中の一挙一動を演芸以上の興味を持って注意していた三四郎は、この時急に原口流の所作が羨ましくなった。ああいう便利な方法で人のそばへ寄ることができようとは毫も思いつかなかった。自分も一つ真似てみようかしらと思った。しかし、真似るという自覚がすでに実行の勇気をくじいた上に、もう入る席はいくら詰めても難しかろうという遠慮が手伝って、三四郎の尻は依然として元の席を去り得なかった。